火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はフリーアナウンサーで日本放送土曜朝の徳光和夫、徳森、火曜サタデーでもおなじみ徳光和夫さんです。
徳光めでございます。よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう、はい、今日は春と秋の火災予防運動の期間には高齢者のお宅を訪問し防火指導などを行っています。宮崎県日南市消防団で部長されています48歳長戸恵美さんとお電話がつながっています。
女性でいらっしゃるんですね、今日ね。
はい、そうです。
長戸さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですけど、長戸さんの地元のですね、はい、宮崎県の日南市についてちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。日南市はですね、宮崎県の南にあり、温厚な気候に恵まれまして、プロ野球の広島カープや西武ライオンズのキャンプ地としてもおなじみなんです。
そうだ、はい。
特産品としましては、カツオの一本釣りが有名で、水揚げが日本一の市です。
ほ
う。で、私には、4歳の男の子と、2歳の女の子の孫がいまして、
お孫さんが？
はい、そうなんです。
若いのに。
若いおばあちゃんだな。ごめんなさい、はい、はい、それで、はい、
市内の社会人野球チームに、所属している旦那の試合を一緒に応援に行くのが休日の楽しみになってます、
うんうん、
そしてそんな旦那も、日南市消防団に所属をしています。
なるほど。さ、それではですね、日南市の消防団について教えていただけますか。
日南市消防団は13分団あります。定数1080名に対して実員1044名とほぼ定数を満たしています。その中で女性部は平成15年に発足しまして、私は発足から半年後に入団をしました。
ほうほう。
で、現在女性団員は21名が在籍をしています。
女性団員21名の在籍って多いですよね、はい、消防団としましたよね。日南市では春と秋の火災予防運動の期間に高齢者のお宅を回って防火指導とか、住宅用の火災警報器の設置調査、こういったようなことを実施されているそうでございますね。
はい、女性団員が、2名1組または3名1組となり、70歳以上の高齢者のお宅を訪問します、その中の、コンセントがタコ足配線になっていないか、またホコリがついていないか、出かけるときはガスの元付箋を閉めているかなどの防火診断を行います。
ほうほう。
で、住宅用火災警報器に関しましては、きちんとした位置についているか、電池は切れていないかなどをチェックしています、1シーズン各班、10件から20件、約60件のお宅を回ることになっています。
ああ、そうですか、
はい、
僕は消防団の活動でこういう活動があるんですね。これ行き届いてますね、本当に。高齢者のお宅を回った際には、その災害時の避難に関するこう情報っていうのも届けてらっしゃるんですか。
はい、当日に、消防署から資料をもらいまして、この辺りの避難所はここですよという情報も伝えています、災害があった時、なかなか避難してくれない高齢者の方も多いんですが、こうした取り組みが早いタイミングでの避難につながればいいなと考えています。
ただね、 これまでいろいろ伺いますと、いろんな地域でもやっぱりやはり高齢者の方はですね、なかなか言うことを聞いてくれないっていうお答えが多いんでありますけども、そちらの方でその高齢者の方の反応っていうのはいかがなもんでしょうかね。
いろいろ見てもらって安心したとか、警報器は天井についているので、自分では電池が切れているか確認ができない、電池がまだあることが分かってよかったなどの声をいただいています。
やっぱり行き届いた、これはあれですよね、ケアだからこそですよね、
はい、きめ細やかですよね。さあ、そして住宅用火災警報器なんですが、すでに設置されているお宅でも10年を目安に交換された方がいいと伺ったんですけれども、そうなんですか。
はい、古い機器は劣化などで火災を正確に感知しないことがあると言われています。警報器本体の寿命はおおむね10年とされていますので、そのことを認識している人は多くないと思います。
知らなかった、
交換時期を迎えているお宅には入れ替えを進めたり、自分で電池を変えることができない高齢者の方には、地域の男性消防団員の方にお願いしてくださいとお話をしています。
これまた本当に緻密にあれですね、行き届いてますね、日南市ではですね、これは大きい問題だと思うんでございますけど、南海トラフト地震への取り組みっていうのは行ってるんでありましょうか。
日南市ではですね、日南市津波避難計画に基づいて避難路の整備、津波避難タワーの建設、地震津波避難訓練を行う等の取り組みを行っています。
なるほど、分かりました。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、日南市女性消防部は直接火災で消火活動に当たるわけではありませんが、防火防災を市民の方々に呼びかけたり、火災で被災された方々の身の回りのフォローをするなど、男性団員では難しい活動を頑張っていきたいと思います。そのためにもやる気のある女性に入団してもらいたいと思います。
なるほどね、なんか大変お手本になると思いますんで、これからも頑張ってください。長津さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は宮崎県日南市消防団の長戸恵美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は徳光和夫さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
太平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
徳光さん、今月はよろしくお願いします。さあ、メールご紹介しましょうか。川崎市にお住まいののりこさんからいただきました。今日は8月13日に100歳になった母と私たち5人姉妹で実家でお昼を食べます。コロナ禍でなかなか会えなかったんですが、浜松から2番目の姉が来られるようになったので本当に久しぶりで、家族全員参加です。楽しみです。わー、すごいですね。お母様100歳、お元気なのが何よりですよね。一緒にお昼食べられ、しかも5人姉妹ですよね。皆さんね、お元気でいいですね。どうぞ楽しいひととき過ごしてくださいね。それから今日は庭の木になっているみかんを取る予定です。娘が生まれた時に植えた木で今年は豊作でした、というのはジャンリュック・ピカードさんです。わー、すごいですね、みかん。